yonnairi.com。 第761回テーマアスファルトのおまけ。来週出るはずの治水さんが乱入だ。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。今日おかしい。今日
ちょっとまだちょっと機械の使い方、
アスファルトがね。
はい、そうですね。
はい、暑いよここ。
暑い。29度やって。この部屋。
この間ね、名古屋のホテルでね、11人定員っていうね、エレベーターに乗ったわけ。で、朝のまあちょっとチェックアウトの時間でしたからね。私で7人だったんですよ。大きいカップで入ってきましたな。
両方とも大きいんですか。
大きいんです。うわぁ入ってきたわー言うたら、合計で人数的には9人でしょ。でここで神様って残酷やな。ブーって鳴らせへんねんな。びっくりするぐらいちっちゃなおばあちゃんが乗ってきて、ブーすいませんって謝って降りていって、ピーンと閉めてぐーっと降りたんやけど、空気悪いな。
小さなおばあさんが犠牲になったわけや。
まあ、そら順番から言うたら小さなおばあさんが降りるべきやろ。
それはまあそうやな。
でそのカップルも分かってるからかわいそうでね、この下地と見て気の毒でさ、
だいたい言われるよな。僕ら見た100キロ超えはな、うん、2人分やな、3人分やなとか言われるよな。
でここでね、その太ってる人がええとか悪いとかではなしに、エレベーター会社に物申したいなって思うわけですよ。ね、人数で書くなって。
え、なんで
11人で書くけど、閉まって9人で降りるっていう、ものすごいこの2名に対して人権を無視してることになりませんかっていう話。
あれ一人何やったっけ、60キロ計算やったっけ、65キロ計算やったかな。それ65キロかける10人で650キロ
ペインで、うん、ああそう、そんなのそう書いてますから、ね、だからそれはダメやろ。あとね、エレベーターに少し根性出せて言いたいね。まず隣の2つを止める。ちょっと俺行ってくるわ。昔のもうかご屋みたいなもんさ。ちょっと席取り乗せるから。今日4人がかり行こうみたいな。
隣のエレベーターのワイヤーがシュシュッとこっち来るわけや。
シュシュじゃない。向こうが、俺ちょっと踏ん張っとくから。踏ん張っとくから、降りー言うて、ゆっくり、キッキッキッキッキッキッって。そういうぐらいのね、人情ないと。あのエレベーターの空間の中の空気の重さなんなん。
みんなどこ見るともなしにずっと数字を追ってるよな。
もう名古屋の地下鉄の次にスカンは、
名古屋の地下鉄もスカンです。
スカーン栄えスカーン。
だあのこの頃なんか九州にハマってるらしいですから、ちょっとスカン大
変。九州は博多ですよ、
スカーンっていうのは博多の人
スカンと
エセ博多じゃん。
エセ博多言うのなお前
は。ごめんなさい。
まあなんで名古屋はスカンか聞く前にちょっと笑い声が入ったから、ちょっと早よ紹介してあげなさいよ。あなた
どこまで引っ張ろうか。
いじめやが
ずーっと走りたいタイプ、一人ずーっと走りたいタイプ。
悪い癖出てる思ったわ。
そう、うん、
来てくださったんです
か。そう、茨城になるんです
か、ね、はい、茨城吉井町。
吉井町ですね、吉井町から、
佐藤治水さんですね。
そうです、もうメリシャカ湯ね、もう本当に仏教のこのカルチャーイベントの第一人者ですよ。
いえ、ありがとうございます。
草分け的存在です。
そう、その方がわざわざ今日来てくれたんですよ。
もうメリシャカ初めて来た時何のことじゃ分からへんかな。メリシャカ、すごいなと思ったわ。
でもハイボーズと歴史的にはよう似た歩みをしてますよね。
あ、そうですかね。
そう、パイオニアですから。
パイオニアです。
あとはもう全部2番線ぶっちゃけ時なんか5番線時くらいスカスカやん、あんな。
もうなんでコラボしかできへんねん、
出てる坊主ス
カスカ。ほんまにもう後半一生懸命見るわ、キュー様。
番組違う。
あ、なんで Q 様と坊様合体させる
の。分からんね。もう Q 様はちょっと手に汗握って見てるよな。賢い女子アナとか出てくるやん。
いやいやちょっと待ってお前もひどいやろ、ね、来はって話せるってあんた Q 様の女子山マニアックを喋るから
ごめんごめん
で、
はいはい、
次回の週が、はいはい、次週がメディシャカについてたっぷりお話をしてもらうんですけど、
はい、
もうメディシャカもチケット売らないかん仕事ですよ。
そうですね、はいはいはい、
ですから、うん、あの我々もチケット売りの経験ありますけれども、あのそのチケット売らないといけませんので、
う
ん、一週でも早く、
そうやな、う
ん、ちょっとおまけコーナーで申し訳ないんですけど、
う
ん、ここでですねちょっと告知をと思いましてですね、
はい、12月17日土曜日、
来年の6月4日だ、
はい、じゃなくてややこしくなるから私らのハイボーズイベントはまた年改めて
でもいいから、ああそうな、う
ん、メリシャカを
先早く言うとかんと、ね、そうそうそう、チケット売り上げに、
これ来年の12月かこれ今年やから、
今年です
来月や
ん、危ない、間がないんですよろしくお願いします。
今仏の治水の目が怖かったこのサインとはしたも
ん、ね、12月17日の土曜日ですよ、
はい、
東本願寺のですね新蘭交流館大谷ホール、うん、そちらで、お昼ですね、1時、会場1時半開演ということで名医者家のライブがあります。
ちょっと内容は、
内容はもう、その内容は来週です。
いやべえ、喋らしすぎや。
びっくり。
新蘭会館はものすごくリッチがええから、
はい、はいはいは
い、
うん、
いや綺麗な会館ですね、
綺麗な会館ですね、うん、東本願寺さんの会館かな、
はい、
で今回も相変わらず、うん、良質の音楽と、はいはいはい、それからトークセッション、はい、おせっぽもあるの、
はい、法話も毎回あるんです、法話
もあって、はい、それから MC の方がこうやっていくっていう、うん、まあこれは来たことがない人にはちょっとわからん空気ですわ、
うんうんうんうん、
その辺ちょっと紹介されたらどうでしょうかね、
はい、メリシャカライブ2016というのを今度するんですけれども、
はい、
まあ、その法話とですね、うん、音楽を同じ空間で生で体感するライブイベントです、うん、
あ素晴らしい、
はい、今回のミュージシャンはですね、うん、青葉一子 with 小山田圭吾&ユザーンというですね、
マニアック、
マニアックです、はい、まあ、
好きな人はたまらんね、これ
たまらんです、うん、はい、
この辺がハイボーズともつながってるね、我々だってクランボンとつながったりしてるところ、
なるほど、
うん、そうかそうか、うん、
そしてまた同じぐらいの時間を割いて、うん、法話とそしてまたトークセッションということで、
はいはいはい、
ちょっと魅力的な若手のお坊さんがですね、うんうん、ちょっとこう若い人たちに伝えたい仏教の話も分かりやすく、こちらのハイボーズのようにですね、こうトークで聞かせていきたいと、
それはどうかな
やっぱりメリシャカのテーマはアスファルトですか、
アスファルトさっきのアスファルト
バカにしてるでしょだからその詳しいのは来週ですけども、はいはいはい、チケットは絶賛発売中なわけよ、
うん、はい、はい、そうです、
うん、で今私も、はい、ひょっとしたらエヴァ子も行けるかもねっていうぐらい、ちょっと京都近いからね、うん、行ってみたいな、
ぜひぜひ来てください、
うん、だからこれうち結構以前ハイボーズのファンの方も来てくれたんで、
はい、
そうですね、だからもう年末はメディシャカっていうことでね、う
ん、あ、チケットはあの E プラスで購入できるんですね、
E プラスで購入できるんですけども、はいはいはい、特別にですね、うん、ハイボーズお聞きの皆さんに、うん、もしも興味がある方はですね、うんうん、私これから携帯番号晒してもいいです
よ
ね。
ええです
か。わわわ。ちょっと気をつけた方がいいよ。うちおかしな多いで。
うん。いやもう覚悟して。はい。おかしいの。
おかしいのでどういうことこういうさんとか言う人おんで。
いや何白目浮いてるの。
危ない。
いやご縁の深いハイボーさんですから
ありがとうございます、
前売り3,500円、当日券4,000円のところをですね、うん、3,000円でぜひ、
パチパチ、
ありがとうございます。
じゃあ申してもいいでしょうか、
うん、もう何の責任も持ちませんけど、
はい、
言わせてください言いたいです、
は
い、
言うて言うて、
090-9871-7536まで、佐藤まで、はい、お電話いただいたらですね、はい、まあ、3,000円でチケットをご購入できますので、ぜひ関心のある方は、お願いします。
いやいや、
090-9871-7536、
よう覚えてるな、
すごい、
な、
何回か言わなこれな、
あーそうか、すごいすごい
98717536、
うん、反対が言うだな違うとこになるから、
はいはいはい、
いやーすごい、はいはい、それはでももう、うん、だからもうチケット欲しい、
うん、
新蘭交流館行きて 新蘭会館じゃない、新蘭交流会かな、間違えたら困るで、全然違うとこ行くからな、新蘭交流会行きたい、
新蘭とひらがなですからね、
です、ね、佐藤千水さんとホットラインがつながって、このチケットも購入、安くできて、もう浄土真宗の方は一本消えるからね、
うわー、すごい。
あ、中電話やからな。
たっぷりとご報はさせていただきますので、
もうちょっとうちのリスナーはもう真言宗のデタラメな2人がやってる法話に飽きてますからね。
あ、そうそうそう、
私最近ショック受けてますから。
あ、そうですか。
小屋さんの時間、小屋さんの時間っていうのがあるんですよ、ポッドキャストと
ありますね、
ありますね、
ラジオ短波かなんかでね、もうラインナップされるわけですよ、
はい、
そうしたらね、あの人の方が良かった、この人の方が良かったみたいな、
ね、ありますよね、
言うんですよ、でなんか時々比べられてすっごい落ち込む時ない？
いや、そんな情報ないから分かんない、
うわお、
ごめん小屋さんの時間俺聞いてない、
うわお、
ほんまま
たできんやで、
まだできんや、また本来残られるわ、だよそやさだけど、
やっぱね、そういうこともあってね、
よう比べられてんねや、
比べられる、まあ、若いからね、はいはいはい、私はまだ、
あ、な、言うたらもう50代やけども若そうですもんね、うん、お坊さんの世界では、
私今40代、
あ、そう40代か、まだ、うん、
そこ大事です
か、大事じゃない、
男の人も気にするんですね、
いやもう今もうこうやってちょっともう48からって思うもん、
はあ、
そうなんだ、寝て起きて35になってないかなとか思うもん
あ、そう、 うちの嫁は見てたわ、もう前も50回だ、49や言ってたわ、えらい怒ってたわ、
怒るやろ、うん、そう、気をつけなあかんよ、この間、
はい、
臨済宗の
臨済宗
の蒼井雄心僧侶のところへ行ったんですよ、変わってましてね、本当に春日井の大きな檀家さんのね、トヨタで一大的にこう盛り上がったような場所で、ですからすごいこう綺麗なお寺、全寺ですよ、やることがね、ものすごくそつがない綺麗なイベント、そのいっぺん歌いに行っておいで、
あ、そうやな、
言うといたるわ、言うといたるわ、今回もね、もうね、本番間際でね、薬師祭いうのをやったわけ、薬師祭、いつだったかな、13日の4時から枕木を履いてね住職いないんですよ。
あ、そう。
でね、私の出番が5時半やった。
はいはいはい。
4時から何をするか言ったら、岐阜からね、ジャズバンドを呼んで、ジャズセッションやってるんやけど、自分が帰ってこないから、すっごい伸ばしてもうて、もうジャズする人、くたくたになる。お客さんもさ、ほわかな、なんかな、うん、いきなりオープニングアクト、まあ、ジャズはジャズの夕べって帰っとったけど、こない長いか、みたいな。
うん、まあ、山40分でしょうね、ほんま。
じゃ難しいよね、ジャズって、アドリブが長くなるからね。もう私出た頃には、前の方のおばあちゃんってくったくたの顔して
る。うわ、
で1時間ちょいでええわとか言われて、
いやいや
俺の身近なっとるかなっていう、まあ、そんな蒼井雄心僧侶が
どんな雄心がどんな雄心さん
変なこと言うのよ、
何を言うた、
なんかね、中井貴一のドラマ見てたら、友達というのは友情を保つことや言うたんて、当たり前のことや、そこを例えば、おいマリエとか、マリエちゃんとか、マリエティとか言うたら、何か日々が入ってくんねんって、
え、呼び方、
友達という関係に日々が入ってくるんやって、
うん、
マリエなんて言ったらだんだん気持ちが近くなって、こう恋人のような気持ちになったりとか、友達同士で恋愛感情が生まれたりする可能性もあるじゃないって、
ええやん、
そんな、そのそれがそういうことじゃ長く続かんから、その中井貴一のドラマで言うとったのは、呼び捨てし合おう、
呼び捨てし合おう、
それも名字で、
おお、
だから今夜よろしく天野っていきなり言われたの、は倒した のか。それからあいつのフェイスブック全部小林恵子さんの中の小林とか書いとったやろ。
おお。あ、その影響か。
今もうものすごく流行っとって、で何も関係ない玉野伸栄さん言って関係ない和尚さんまで書き込みの名に頼むぜ。玉野呼びだ呼び捨てかよ
呼び捨てかよ
流行らす言うて、その日の打ち上げ、美味しいもんいただけ酒飲みはずっと呼び捨てされるんよ。慣れてないから気色が悪くて、水野くんいう、うちで言うたら新年みたいな、
はいはい、おりますね、
あのお弟子さんおるんよ、なあ水野、それは普通じゃない、って思ってて、水野知恵青いって言えよって、いやちょっとそこ言えって
悪い先輩が
いいんだよ言ってみろよ言ってみろよ、いやちょっと言えませんよね、もう訳のわからん力関係があってね、はあ、なんか変な疲れの旅でしたわ。
お疲れ様でした。お帰り
呼び捨てでやってみる。
いやもうそんな
吉田
だってさ、うん、お寺さんってさ、聡明を呼び合うか、もしくはお寺の名前を呼び合うじゃない。で構造寺さんとか、
あれ何やろ、構造寺って、あもしもし構造寺って電話かかってきたら、腹立つよな。
あ構造寺、あ
呼び捨てだったら、ね、やっぱりびっくりしますね、
お寺のことを呼び捨てする人 いません。
いや、
あのね、檀家さんからね、
取り継ぐときに、あ多文字じゃ、多文字じゃ、
あるな、あります、
聞こえてんね、取り継ぐときに、
なんか時々、ズバンって来たときに。あとそのなんかね、可愛らしい女性からメールで明日構造寺へ行きますって言った時に、冷たいなこいつとか思いません？
よりちょっと嬉しい。そこまで慣れ慣れしくなってくれてるんだ。
変態が出てきてるわ。なんかさん、お寺さんとか言われたよ。
いや嬉しいですね。
嬉しいよね。そこ嬉しいよね。せっかくゲスト来てんのつまらん話してる。
いやいやいや、つまらなくない。気になってんのはなんで名古屋の地下鉄が嫌い。
そうですね。そこ聞きたいですね。
名古屋のね、地下鉄分かりにくくて、やっとたどり着いたら、もっともっと階段のところじゃなしところ行ってください、行ってくださいって言われて、分からんから、言うて、そしたら、今度はビーッと開いたら、なんか昼間やのに、ものすごくお年寄りも多くて、サラリーマンも多くて、もたもたもたもた言って入って、トゥルルルって、わ閉まる、もうここからは後にしてください的なラッシュ的な状況になって、もっと前方の車両へって言うけど、ああ言ってポーン乗ったら女性専用列車です
。ああやったか、とうとうやったか君も。
やった。あ。言うてたらみんな一斉に見て、中の3人ぐらいに写メ撮られたよね。
あ、有名人じゃ、こういうさ。
有名人じゃないよ。
じゃあ、女性専用列車に乗ってる犯罪者みたいな感じやな。
そう、そう。こんなん乗ってます、みたいな。
これは甘か、言いながら。
なるほど。なるほど。どうしよう、思って、両手上げて、お前ら座るかい、言うて、ずっと乗ってて。
やっぱり、ズボン下ろして。
そうそう。ペロドーンとしてて、アホか。
写真撮られるんだ。
いや、撮られた。
ものすごい顔で見られるよ。
あ、そうなんですか。
ほんで、ああ、思って、あかんと思って、窓の方向くけど、窓の方にも女性がおるから、みたいな顔されて、誰かお前なんかにと思うけど。
岡山県人慣れてないもん、その女性専用なんか。
違うんですよ。これも一言言いたいんですよ。ね、女性列車作るんやったら男性列車して、もう最初から分けたらええやん。青には男、赤には女でええやない。女性列車、そんな何が平等でありゃ。
でもあれ、痴漢防止のための女性専用、通勤時間。
地上はどうなのね、地上は。
そうですよ。
地上
は。こういう君が、まだ天野高尾君だった時に。はい。山陽本線でおちんちん握られたのはどう説明するんですか、おばちゃんに。
俺古本屋でやられたわ、梅田の古本屋でやられたわ。
名前あげようか、古本屋。
おるね、本屋さんにおんねんから、そうでしょうかな。ツンツンって、前の股間のとこツンツンってやられて、パッと見たら女の人や。 嬉しかったけど、
私あの玉島の花火大会もあったわ。前から来たおばちゃんにガーって握られてグニュグニュグニュグニュってされて、
うん、女性ばっかりが被害者も大間違いなんだ。私らもか弱い男性が被害者、
間違えて乗った時にちょっと優しい顔、うん、誰がお前な、確信犯でな、女性列車にな飛び込む、うん、
なあ
よほどおかしいやろそれ、うん、それこそ裸で飛び込むわ。
そうやな、ほんまやな、ほんまや、
もう少し女装するかねえ、綺麗なお坊様やない。じゃあ今日はね、
何
千鶴さん来てくれてるからね、
コマーシャル行こうか、
布教師のね、あの布教師の打順についてね、
はい、
ちょっと、
はい、コマーシャル明けで、
うん、そうですね。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード、琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
玄関アイビーインド。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷家では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉敷家でゆったりお過ごしください。
先生、我々ハイボーズ一同は平成29年6月4日日曜日の午後に歌舞伎町ロフトプラスワンで公開収録をすることを誓います。
はい、始まりました。
打ち合わせした方がいいんやろ
うかな。何何と、あの不教師の大順、
そう、あの、うん、こちらも、はい、本山のね、
浄土真宗
お話、お説法をする、
はい、何派ってのあるじゃないですか、浄土真宗さんで、
はい、ええ、浄土真宗では正式には10派あるんですけれども、やっぱりあのお西さん、お東さん、東西とよく言われます、ね、はい、私はあの西本願寺、お西さんの方です。はい、
本願寺、本願寺言うて
本願寺派って言われる、うん、そうそうね、大谷派がお東
さん、お東さん、大谷派ですね、
はい、そしたらこの東本願寺の会場を借りに行くの場合は、うん、セリーグの選手がパリーグの球場を練習させてくれみたいなこと
な、そうなんです、交流戦みたいな感じで、今回は東西のコラボで若手でやろうということで、初めてのことなんです。
この間大きな屋根替えしたのはどっちでしたかね。
これはですね、うん、両方結構あったんですけれども、うん、はい、まあ、どちらも親鸞上人の750回忌いうことで、
あ、そやそやそや、
まあ、大中福をされてきました。親鸞様
という軸は一緒だから、うん、記念の法要はずっと一緒に来るわけですね。
そうなんです、五戒山親鸞上人のご法要は毎回同じ時期にあります。で、
親鸞天っていうのもやってましたね、
はい、
京都のあちこちでやってましたよ、
はいはい、うん、いや、それすごいね、やっぱり そんな布教師としてどうなん、そんな、はい、私らもあるんですよ、18本山、ええ、うん、布教師大会とかあるよな、
あるあるある、う
ん、二度と私呼んでもらわれへん
の。僕途中であの返事だけしてあのどっか行ったから分からへん、
もうもうすごいがあんのよ、
大会が、
すごい、もう、すごい、もう各宗派時間を当てられて一番若手がね、うん、で批評される3日間みたいな、
うん、なるほど、そうそうそう、やっぱり出る方は代表選手みたいな意気込みで出られる、
うん、ね、こっちとらやっぱし、うん、あの歴史とキャリアがあるから、
はい、ええ、
そんな圧倒的なね、良さを見せてこいみたいな、ね、
なるほど、
それだけじゃないんですよ、うん、朝のお勤めから始まって私はね、ええ、滝行とかもあるようなお寺でやるんですよ、
は
い、で私の時は寒い日やわ、あれ何やし、新大和寺、新大仏寺か、
大仏寺、
寒い山の中のね、とこに合宿、
はい、
寒いね、でこれから滝行やりますって言ったら、法話の下手なやつに限って滝行に気合入れんねん、挽回せないかんから、キュイーで9時とか、キュイー何でもええけど待っとる方が寒いね、シュッ と息シュッと
黙って入れよ。
なるほど。もうね予定時間もクーオーバーすぎる。そいつの体から待ってる方へ水がカーッってきて先輩にポーンせてチェンジやチェンジやって無理やりプロレスでタッチするやんもよ。ポーンって抜けろってポーンっていったら滝壺落ちてね、もう騒ぎだ、
すごい大会ですね、命がけの大会です
けど午後の部みんな鼻垂らしながらね、あのあったわ、
あったな、もういや夜が嫌なんよ、各派がね分かれてね、はい、俺がね最高やみたいな、どこそこ派がええ言うて、もうなんか分かれへん、中国地方から海渡ったところのなんとか派中のがおっさんがやっかましのおんね、毎年来てんのか若手の顔して
一生階段めぐっとけボケーやつな、
でもう法話聞いたらもうすっとこな
すっとこ金縁ね、悪霊が見えるんや、俺には。俺がお前に悪魔にしか見えないボケ。同じ人や。
同じ人めんどくせえ。ちょっともう。
遅までな。
思わず逃げ
てる、ね。後輩に酒交わしてきて、えんや、いけーってね。
おっさん。
うわ、海渡ったとこで階段めぐり言うたら、ほぼバレバレ。
特定されますよね。
危険じゃ。
そんなことはないんですか。
あ、うちでも、その、信州十派合同布教大会
ってあります。はい。
また指定を挙げて出させてもらいました。インターネットでも中継しているいうところで。ありますね。まあ、精一杯、やりましたけど大失敗大失敗しました。
それはお客さん入っとん、
う
ん、
あのお弔問される方がいっぱいおられるんですけども、いやでもいい経験はさせてもらいました、
あでも順番とかもあるからね、
大体2番目ぐらいがいいわ、
そうそうそう順番ありますね、
もうめちゃめちゃしたんに、
あと私らはその護衛家さんっていうのがあって、はい、護衛家さんとの偉い人と心得いう初心者と、うん、苦舌いう法話する方の偉い人と心得いうがある、あこの4人を話を聞くっていう、
4人チームなんですか、
チームじゃないです、はい、対抗戦なんです、
対抗戦
で、その聞いてくれるのが全員布教師とその卵たち、
じゃあ一般のお弔問の方はおられない、
うん、わ
あ
それはすごい、みんな腕振りし聞いてますよ、
うわ、うん、それは鍛えられますね、うん、本当にそれはすごいですね、う
ん、で護衛家のトップバッターの若い子がやってしもうて、すっとこで、護衛家かわいそうなんですね、法話しながらその間にこう自分でも歌わない唱えないかな
きゃ、なるほど、
うん、で捕まんかったなと思って私が出て行こうとしたら半分上がザッと立ったんや、お偉い人の聞きゃええわって感じで、うん、で立って第一声でそんな風に立つからあんたらの話も最後まで聞いてくれへんのちゃいます言って始まったとか、そこから氷のような空気で
続いて
それでもう天のこういういや言われるようにちょっとなった場面が
すごい
ターニングポイント、そしたら後の音体2人に怒られた怒られた、あのお前はええぞと、
あとどうすん
ねん、その後つらいやろ言われてね、そんな
その後
あんのよ、いろんな修羅場くぐってきてるからね、バレバレで、その千水さんはその中でも浄土真宗ともう本当に心身気鋭、
もう説法のもう総本座みたいなもんやんか、
総本座でだって話口調も素晴らしいし、うん、あのフェイスブックに時々こう書かれる話もほのぼのしてるや、
あ恥ずかしい、見てくださってありがとうございます、
ね、どこぞのね、布教師みたいにね、カニもろうたタイもろうたルレソン書くようなね、
羨ましい、
俺や
見ました、食べたかったです
説法の背の字もない
いやいやありがとうございましたみたいな感じで、
そうそうじゃあ本当に上手な、このだってこの方は絶対高野さんの布教師になっててもトップいってるよ、
そうそうそう言ってる、
いやめっそうもないです、
そのね、
さっき二人でね、うん、私らもそろそろ中堅どころになってきたねいう話をして、後輩たちが出てきたんですけど、うん、今の後輩たち何っていう話をしたら、うん、ちょっと説明してあげてくださいよ、はい、
その私たちその法話をするお坊さん、うん、布教師と言いますけれども、うん、この布教師をその野球の打者に例えて、うんうんはいはい、自分は何番バッターの法話をするお坊さんを目指すかっていうことで話したことがあるんですよ、はいはいはい、私たちあの浄土真宗のお坊さんはやっぱり4番バッターが多いんじゃないかな言うて、まあ、若手でもですね、まあ、いわばその革新というか、うん、その要の部分をバンと伝えるというんですけど、うん、でもやっぱり1番や2番や3番も必要じゃないかなという、うんでうんだから自分は何番だと思ういうような話で盛り上がったんですけど、うん、
本山の中でのオーダーね、
そうなんです、はい、いかがでしょうか、
まあまあ、私らもほんまさっきも言ったけどじゃなずっと1番2番の切り込みをやってきたから、
ね、いやそれはすごいと思うんですよ、
うちら4番バッター不在の本ですから
そうなんです、4番バッターらしい人おるけども、うん、あかんもん、
あかん、あの、ね、ダグアウトの素振りはものすごい
ファールがすごいみたいな、
ものすごいね、
めっちゃ大きいね、
ものすごい、ツンツンもう変わったみたいな、うん、スイング見せてくるんやけど、うん、バッターボックスであちっちゃってかな
こじんまりまとまって
ね、こじんまとまって振ってくれたらええで、
はい、
見逃し
見逃す、
う
ん、これ見逃し三振ならどういうことか言うたら、
はい、
あのお話の世界で一応契約されるでしょ、はい、佐藤千鶴様本日は1時間半のご講演お願いしますと言ったら伸ばしても縮めてもいかんというのが、
そうですね、
我々、
時間が一番大切なんですよ、
それをね、てめえのね緊張とか調子の悪さでね40分ぐらいで切り上げて入ってくる人おるんよ、
そんなに短く、うんうん、
ある、
どうするんですか、うん、でもその時間余ったのとか、
いやもう全ての信用を失うよね、
あ
いやそれとタレントさんでもそうやで、
ああそう、
講師で招かれて、はい、僕あるタレントさんが出た後に僕が出る予定やったんですけども、うんうん、パッと聞いた時にあこれ持たんって思ったんよ、
あ
うん、そのタレントさんは1時間の公演ですわ、
うん、
それを20分ぐらいで降りるなと思ったんよ、ほんなら40分まで伸ばしてあと残り20分余らした、
うんうん、
ほんでその時 あの担当の支所長さんが吉田君頼むわって僕に言って、うん、僕は1時間20分やりましたよ、
はい、そうせないか、そうせないか、うん、その回、うん、早く終わってラッキーとは誰も思わない、うん、もう一つ罪なのは長くするのもダメなんよ、
う
ん、
そうですね、
おうやろう、うん、その布教師さんの前の挨拶がもうすでに押してるっていうの
は、ね、それありますね、
うん、あるある、だからうちの4番バッター誰やろうねって思った時に、うんうん、
でもお二人も4番は打てるけれどもあえて1番を目指される、まあ、絶対塁に出るぞというか、うん、次もお参りしてもらうようなきっかけを作る、まあ、これからってそういうのが大切だと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだからニーズの世界ですよ、で私治水さんと話が合うて、うん、なんかね、うん、兄弟みたいに喋らせてもらうのは何かと言うたら、
う
ん、あの聴衆に向けて、うんうん、あの勉強したりサービスをしようと努力してるでしょ、
うん、ありがとうございます、
うん、そうそうやな、
これがね、うん、あのプロ野球に例えたら、うん、その球団のフロントに向けての採点を、
うん、
年俸をやってん違うかみたいな、誰に受け取んのっていう、
お客さんを楽しませることなしにね、
なしに楽しませる、
うん、いいプレーを先生とね、
そしたらお前はラジオやってるから、
うん、
ファンもついとってええのみたいな嫌味言われるけど、うん、いやそんなことはないやんと、うん、うちらだってさ、うん、本山の布教師、本日の布教師さん言うてね、信州さんになろうたんかなんか知らんけど、うん、
名前
張り出して、
なるほど、はい、
それで私のもう、ね、うん、よう、タレントのお坊さんと組まされんね、うん、
あ
めっちゃ幅狭かった今
もう、持ち時間15分の持ち回りで1時間回しますという朝9時から晩の5時までの、
ああ、いいですね、
うん、で、そのお客さんの多い少ないかかわらず、その時間出て行って15分お話して、次15分休んで次入ってくるみたいな、こういうことをやるけども、その方なんて先にブログで今日出ちゃうかもみたいな出没情報が流れてるから、もう
明らかにファンやん
な。そうやんな。
そうですね。
してごめんなさい、私の話聞きに来られてるのでって45分ぐらい喋られたらおっさんすることないやん。もういっぺん、いっぺんもう、もういっぺん、いっぺん今朝外そう思うと呼ばれたりすんねん。あんなあかんわ。
時間はね、
あれ、あれをほっといたら2時間喋ってるで。あれほっといたら。
そう。
そう。駅やから。
そう。それでやっぱし、あの、仲が悪いこともなんともないけど、うん、人気商売じゃない。
ああ、そういう。
我々としてね。
ね、はい、
だから、うん、口には出さんけど、うん、私は私で、切磋琢磨した持ちネタを、誠心誠意、ね、親鸞さんの布教をします、空海さんの布教をします、ということをしてるから、うん、せっかくならこのおばあちゃんを感動して帰ってもらおうぐらいの気持ちがあるじゃない。
ありますね。
もちろん、相手側も、あるんよね。うん、俺、私のあの時はね、いっぺん、あれになったね。
ん
拍手があるかないかが評価やとか言われる時期があった。
へえ、本当にすごい話を拍手ないよ。
なるほど、それも深いですね、
うんうん。そんなこと言うてくれる人がおったらええけど、うん、ねえ、うん、お茶組のおばちゃんと控室不教師二人でいろいろ話してて、うんうん、あの、小泉さんのお話は拍手ないですねって言われて、
うん、
そうやな、拍手ないな、言うて、じゃちょっと今度拍手も大事にしていきますわ、言うて、出て行って、拍手って何ぞやとか思ってね、こうずっと話したら、違ったね、分かったね、語尾が違うね。私のお話は、今日はどうもありがとうございましたって合唱させたら、みんな合唱で終わるんですよ。その方は今日はどうもありがとうございましたってあげちまうと拍手って出るんよ。で、いっぺん帰ってきて、すいませんって、これ語尾の違いやと思う。内容違うみたいですよ、言うて。ちょっと言って、お二人でね、研究した。ほんまや、言うて。うん、なったことは。
浄土真宗では拍手ではなくて最後、お念仏と合唱というような風になってます。はい。
あ、ナマンダーナマンダーはものすごい個性に分かれる、
そうですね、もうそれぞれにね、あるんですよ、自分のナマンダーという、
決まりはないんですか、
決まりはないです、ナモアミダ仏でもナンマンダブでもナンマンダブでもナマンダーでもどうでも、
時々宗派超えた勉強会が、例えば、東本願寺のさんの会議室とかでやるときにこう始まる前にね、今日はここのお寺使わせてもらいますからご本尊様に向かってって言って、どっちやどっちや言って、もうあちらです言って、司会者の方がこうするんですけど、全員違うのよな、
節があったりねしますね、それぞれ、
はい、そう、話法話もとある若い子の聞いたら、続いてぼちょぼちょ言うてんかな、もう生なんで終わっとったむっちゃなフェードアウトするなあいう、みんなと一緒に唱えましょういうのもあんまりないんですよ。私は。
そうですね。
そうなんや。
まあ唱える場所もあるんです。最初と最後、お経の最初や最後あるんですけれども、そのお話の最中で親鸞さんの言葉が出たら、そこで何万ダブって言われるような愛の手みたいな、そういう文化もあるんです。お弔問っていう。何万ダブ。
それ
個性的な何万
ダブ。そこはそこは何万だし。ね、本願寺とか言えばみんな、ね、なんとかや、なりこまやって聞こえるから、なんなんだって、の喉詰まったんか、
いや、愛の手や言うから、びっくりしたね。
いや、そう、参加型なの、九州に法案の巡回に行ったら、浄土真宗畑って言われるところがあって、はい、もう何でもええんやって、話について回るいうことが、ものすごくよくて、それでその辺はね、ティッシュにね、うん、あのお金を包んでね、
おひねり
と投げてくれるんです、うん、
それだからザルが回るとかあるな、
はいはい、
ありますね、
大衆演劇みたいな、
いやもう演劇の方が後じゃない、それ今度はね人情話してたね、
はい、
おばあちゃんがノンマンダで入ってきてくれるんですよ、
そうですね、涙流されたり、
あ、やっぱもうああいうグルーヴ感みたいなのがもう、
そうです、グルーヴですよ、ね、
ライブも
ライブですね、
行った限りは楽しまないやつ
だな、そうですね、もったいないよね、
ああ、そうか、
じゃあ浄土真宗で恐ろしいあれが不死団があるかな、
不死団説教、御講座での
お
説
教です
ね、あれはすごいわ、あ、そう、
祖父江少年という方が昔おられて、はい、その方、うん、うちのお寺泊まっていただいて、
そうですか、
少年さんの色紙ね、5、6万うちまでありますけど、ね、
有名な講座説教師さんです、
八掛町仏教会の初めの方に読んだことがある、今も今お孫さんがしてらっしゃるとか、ね、そうですね、娘さんが、
近年の方なんやな、
うん、だからまあそうやな、今からその30年ぐらい前までおられたね、はい、うん、だからもう言うたら、あの高田光雲先生とか、はい、あの辺の時代の人ですわ。
あの頃はね、昭和の大布教師が多かったからね、
うん、あと南河内の方の広金僧侶とかな、いろいろ富士山説法で有名な人がおられるよ。
富士山説法ってどういう説法？
浪曲よ、なにわ節のような感じ、ベンベン、それの節があって間に素晴らしがあってで、生阿弥陀仏を挟みながら、ずっと感動的なその診断処理の一大記をしていくんだね。
はい。
うん、そんなんがあるん
だ、ね、今もされる人おる
んですか？今もおられるんです。若手でもおられるんですよ。
串団説教大会ってね、いっぺんおられ
て
る。
はい。
う
ん。
うちじゃないな。
うん、そう
なんだ。この間読んだ人？
あれはね、武山派の方。でね、あの方も新潟の方やから、うん、新潟の燕市の方やから、浄土真宗畑で、弘法大師、中大期の節団を打ち立てはったわけ。
そうなんだ。
その中でやっぱり浄土真宗さんとのいろいろやり合いがあってんけどもね。
なるほど。
だからもう、だいぶ情報も広いです、私。
和芸が、和芸ね。和芸がすごいから。ね、関西の小沢昭一的心やから。
いやいやいや。
勉強になります、
いや、本当に。本当面白い。面白いっていうかね、なるほど、聞けるんよ。
じゃあ、治水ちゃんは何番バッターな、
はい、私の何番だ、
ね、何番バッターな。
私の何番だの節を聞かせてみたいなのかな
と。さすがにね、
それは
さすがにそんな無礼なこと
ね。いやいや、
いや、そこが気になるやん、
ね。いや、私もやっぱり一番を目指したいと思うんです。だから、このハイボーズという番組は、本当に分かりやすくて、やっぱりその専門用語あんまり使わないじゃないですか。
使えないという説もあるけど
ね。アスファルトやったからな。
アスファルトからご法話になるってすごいですよね。アスファルトのおかげで走らせてもらってるっていう。これは支えられてると
こ。もうちょっと深く行けばよかった。
いや、すごいなと思いまして、やっぱりそういうのずっと続けられてるっていうのは私にとっては、すごい憧れがあります、
ね。私は時事ネタもね、巧みに入れますからね。ね。
巧みに
、ね。あの宗教法人取ってないとこはね。子供を叩いたらいかんな。
あかん。
あの人、修行どこで、修行どこ屋さんで顔を超えて、最初は高野山で、最初は高野山じゃない。なんちゅうね。なんやねん、それ。お前、居酒屋のさ、枝豆じゃないんやが、とりあえず枝豆みたいな感じ、最初は高野山。って言って、その後はや、言うて、
修行道場の体験者に領収書を整理させちゃいかんわ。話しとったやろ、領収書。
なんか、あれ、なんかすごい最近疲れる。もう寝ようかな、思うて。もう寝ようかな、あんまりテレビ見ないんですけど、寝ようかな、思うて、ちょっとスポーツニュースの、このね、契約公開とかもちょっと見たいから、ピュッとつけたら、なんか、暴力を振るった修行道場の和尚がつって続編ですってやーっと、もう一本ビール飲まな、なんか落ち着いて見られへんわ思って、もうね、なんか声の違う人が、もう帰りたいでしょとか言って言ってるやない。な、帰りたいわやけど、お前19歳でなんでそこへおんねんいう話をせずにして。
あら、ねえ、なんで来たんや、何があってそこへ来たんや。
そう。
その辺のところ詳しく聞かせてって言う
んだ。なんか残ったおかずを、
戻してました
ね。戻して食べさせて、ね、若いんかな、あの和尚さん。紺色の寒い着てたけど顔が見えへんからや。
わからんわ。
目薄したら見えるで言うから、目薄したけど見えんかったわ。
そのアダルトビデオやない
モザイクの見え方みたいな。
いや、あんな不祥事があったらやっぱしさ、
お坊さんのとか宗教関係の不祥事ってなんか嫌やん、暴力事件っていうね、あるけども、一月に一遍ぐらい放送されへん、いろんなところで。
今多いんか
な。多いですね。
多いんや。だって宗教法人なんていらんみたいに言うけど、やっぱし信用いうのは一座の住職だって、そこは宗教法人なんとか寺っていうところで初めて社会的なね、じゃないと何方でも坊さんできるからね、自称。
あ、そうなんですね。
割と気をつけないかんのは、お寺どこですか言うてたら、いや、私は マンションでとか言って、今マンション坊主なんて言葉もあるからね、うん、それはお父様がご住職されとってマンションから通われてる副住職さんいうのは行さんおられるよ、うんうんうんうん、じゃなしにお寺持たずにもうマンションに住んでるっていうお坊さん多いん、
もうそこがお寺
意外と、
うん、お寺言うけどもお寺と名乗ってるだけでね、うん、実際には5年以上の実績とやね檀家数とかやねその収入の
役員さんとかがちゃんとありますよ
全部その決まりがあるのよ、うん、では本当にお坊さんやったらそういう書類見せてくださいって言った時にパッと見せれないかんのよ
違法になるんです
ね違法というか認められてないわけよ闇や
いやじゃないとそれはもう、もうすごいことになる、うん、今なってんで
宗教法人どんどん大変やねんから
あ、うん、気をつけないと、
うん、だって宗教法人が簡単と言ったら新しい宗教いっぱいできるしな
あうん、まあ、私は全部法務局に登録してんねん
そう、うん、そう法務局も税務署も大変や警視庁まで来る
大変や
一番悪いってのはこの間あの
何笑ってんねん
治水さんどう、はい、あの今何本だったんかな
今38です。そう、
生まれてお寺の子やんか。
そうなんですよ、生まれてお寺の子です。
お寺の子でしょ、はい、そのなんか最近若い子で、うん、多いな言うてこの間も臨済宗のゆうちんさんとも話したんですけど、うん、もうね住職なんかならなくていいんですみたいな新弟子が多いんですって、
は
い、我々はいいなんかしっかりした大きなお寺に入ってそこを維持護持していくいうこう有名みたいなのがあったじゃないですか。で先代の住職よりはもっとこんな布教をしてとかやって、
はいはい、
もうそんな面倒くさいねんて。
ああそう。
もうずっと時々座禅しながら到達したくないんですって。
ああそう。
でそんなんないって言ってあの人道場長やってるから臨済宗でそれやったら大変なん違うんで、だから結局あのお嫁に行かん子みたいになってるんですよ。そうもう家でずっと縁よ私いう感じで、行かんことが悪いことじゃないけども、なぜ君たちを私は養成してるんだいう、
なるほどそうですね、
でうちも聞いたんよ。そしたら、うん、もう薬草さんで、うん、ずっと、まあ、もちろん薬草さんがいらっしゃらんと困るんですけど、うん、野望がない人が多いんですって。
野望。
でも宗教やる以上はルフというものは基本になるんじゃないの？
だからいつか自分の
教え
いおりを持って。お坊さんとして行くんや言うて、うん、そこに檀家集めて信者集めてっていう、う
んうん、願いを持って ね
昔の和尚さんなんかね、うん、あの荒れ寺に入って、うん、寝てたら背中が痛いな思ったら、うん、腐った畳から、うん、下からタケノコ生えとって、うん、そのタケノコ加えて布教したなんて話があるんやで、うん、もう今の子タケノコ出たらすぐうん、お前が出ていくいうやつやわ、うん、多分
そうですね。
でな、めっちゃ笑うてんけど、笑うてええと思うよ、バラエティに出てたから、こんなお寺みたいな話があって、はい、あれ、真言宗の和尚さんなんですけど、
はい、
あの新しくお寺をっていう夢を、野望を持った和尚さんが、何をしたかった、一軒家を改造して、お寺にした、は
あ、
これはまだ、うん、よくある話だ
けど、はい、
その一軒家がカナディアンハウスやってんやん。
カナディアンハウスってどんなんだろう。
カナディアンハウスってどんな感じ。
カナディアンやね、雪国にあるような、あサンタが入ってこれるやつ、
あ煙突ある
で、レンガ色の煙突
で、レンガ煙突ありの窓は結構多くて、こうフレームとか白い木みたいな、ああいうところがで
ミスマッチな感じが、
でどうしてここなんですかって取材した人が聞いたら、いや財政的な問題もあって、うん、もう何も取っ払いの、ね、民家を探しとったら、うん、ここしかないよ思うたんです。で結構格安にモデルルームかなんかみたいなのをあれして、その和尚さんはごまが得意技なんやって、 だから要所要所にゴマの映像がすり込まれて入ってくるんやけど、それでインタビューでまたゴマでインタビューで時々引きで煙突から火がプワーッて煙が出てて、
そこまで
何焼いてはんねやろみたい
な、そのナレーションがまたすごくて、カナディアンハウスはゴマ堂に向いてるかもしれないなあの言うてて、何どうですかって、いやたどうとも言えないけどね、やっぱし普通のお寺がいいよねとか言うてるわけよ、ここ真っ赤にしてねおでこ
確かに
それでもう一番笑ったのが、冬は最高に断熱材が効いてあったかいんやけど、寒いところの住宅が真夏が地獄なのね、窓も全部開けても死にそうになるんだけど、その人のか、駒の火力がすごくてね、外から見たら、もうバックドラフト状態。
燃える燃える。
燃える公認が、消防車を呼ぶのが悩みなんです。
すごい威力やね。
あのパワーがあるんやったら他にお堂立ちそうな気が
する。そうですよね。パワーはすごいですね。
もう巣だらけになってた、外も。
あ、そう。
ってまあ今日は言わんとくけど、
ああ
米広も似たとこがあったよね昔。
あ、そうなんです。あ、ニヤッと笑った。
もうプリンのね、ああカップとかでね、ああ拝もうとしてたよ。
いやいや、お金をがないからブッキー言うて、ホトミさんの器で書くねんけども、はい、あの真鍮の重たいのが買えないのよ。
はい、
高くって。うん、プリンの器でやろうと思って。
で、そうだな、プリンの器でええか、言われて。軽ってしゃあないやろ、っていう。
今から考えたらやりにくいな。
でもこの人はね、
はい、
あれなんですよ。ものすごいね、あの、百均とか、
はい、
ホームセンターで、新しい仏具を開発するの
好き。マイ仏具、オリジナルの。
オリジナル。びっくりした、一番びっくりしたのが、私らはこういうお香、があって灰ならしいうのをして、あのすべすべのお香にあの灰にした後に、はい、こう鉄の棒をぐーっと押し付けて、うん、そこに溝をつけるの、うん、そこにスプーンで真っ向いうのでこういうふうに落としていったら綺麗に真っ向で道筋ができる、うん、それを何回か綺麗に押していくと、この手法を拝む時間の40分とか3時間とか、うん、はい、大体の行者は自分の時間、うん、お弟子さんが大体時間を読まないかんのよ、うん、はい、この字にしたりね、
うん、
でこの作業がね結構めんどくさい、
細かそう、
細かいんで す、 です、ね、やっぱし気持ちようにきれいにしてくれたらすごいスッと拝めるし、
あ、
うん、逆やったらものすごく、もう私とこのね、うん、あの弟子、うちの新年はわりかしきれい好きやからきちっとしてくれるけど、うん、もう一人醤油いうね、うん、幼なじみのやつが坊さんになったやつがあるけど、はい、これはエゴーロー油ってあるんです、エゴーロー、手に持つお香炉、
はい、
手に持つお香炉で私の方から見たら右手の方へ、あ、左手の方へあるんですけど、パッと見たらこの字になっとかなあかんわけ、
うん、
だから5センチぐらいの灰の中にこの字で上品にあって、そこに火がふって上がって、うん、お香をパラパラとして蓋をして礼拝して拝み始めるという、絵ごろっていうのが、ね、
うん、
絵がある香炉ね、
うん、
で煙がふーっと上がってて、そこ火つけとけよって、法要やからなって言って開けてさあ拝もうと思ったら、この字が反対になっとって火が変な方に向いとるわけよ。
あ、
でここで冷静に冷静にって言い聞かせるけど、
はい、
あかん、5分10分経ったらたんたん腹立って
ムカムカムカ、
エゴの投げたもんなあれ嫌だろ、
投げたんだ、
その一番嫌なコウモリというきれいにできへん作業、うん、このお寺行ってびっくりしたな、う
ん、何があったんですか、
まず、
はい、
香炉の大きさに丸い木があって、うん、これで灰ならしは弱ることない、
うん、
それにちゃんとこの字に切り込みが入って溝が入っとんです、
はい、絶対もう寸分狂わんように、
寸分狂わずに、
うん、オリジナル開発、
オリジナル、
あ、すごい、
それでそれをポンと置いたら、最初にやってたもう溝残ってますから、
はい、
うん、
そこにトントントントンって、これまたこれが絶妙の茶さじ、
あれもんじゃ焼き食べるやつやろ
それでもう本当に綺麗にできて、どうしようかな思うたら、もうびっくりするよ、ぴったし合うなんか文鎮みたいな、うんうん、
あれ印材ハンコ掘るやつ、
印材を横につこうとやつをこうやって、うん、重さがちょうどええからスーッと沈んでいって、うん、もう絶対横の方へ散らんじゃん、うんうん、きれいにしてふっとしてもうアート。
あー気持ちいいですね、それは。
だろ
っていうかそれに慣れたらもうあと何もできへんようになるよ、うん、
よそのやりにくい
、ね、その丸も全部合わせてるから自分のところの行動に、
うんうん、でもそれに行き着くまでいろいろ紆余曲折しながら、うわ、
ちょっとでもはみ出たら嫌やしな、うん、いろいろやったよ、うん、
腕磨こうと思わんかった
何が
その時間の方が大変
やんか。いやでもそれコウモリする道具なんかでも仏具屋に売ってるじゃない今、
う
ん、金属のやつとかね、はい、うん、あれをたまたま売られる前に僕が自分で開発してしまってただけやから。
ああ先人じゃ。
もうそうです、ね、ハケなんかすごいもん。
はあ、
ねえ、うん、お化粧のやつみたいな、ね、
そうそう化粧のやつや。
あ、じゃあもうすごい毛量が、う
ん、ファンデーション
なんかどんどん開発して、
ドクター中松みたいな、うん、
本当ですね。
その後にどんどんなんか新しい新商品で売れていくのになんか別のやつが、俺も昔やっとったのに俺とか。
まあ、そんなこんなです ね, です いませんね。
いえいえ、もう一回、はい、あのメリシャカライブ、さっきサンタクロースの家の話がありましたけども、メリークリスマスに対抗というような意味でメリシャカ、お釈迦様の誕生日をもっと広めたいということで今度します。
もう何回目ですか？
今回7回目です。はい、
継続は力だね。
12月17日土曜日、会場13時開演、13時30分で行いますので、うん、はい、京都の、東本願寺親鸞交流館、京都駅からすぐですので、
もう5分7分で行けます、
ね、そうです、歩いて行けますので、うんうん、はい、ぜひおいでください。
はい、
これも土日だから東京から来ても小山田さんとかのライブって貴重ですからね。
お寺でされるのは非常に貴重だと思います。12月17日、はい、来ていただけたら、
これは来てもらう、ハイボーズの人が集まったらいいね、ハイボーズ席。
いやそうですね、
もう3000円で行きますから、
はい、
ハイボーズ
携帯にかけたら、
携帯にかけたら生もさせていただきます、はい、
110倍やったんですかね
違うのに。
それこそ
もしくはあのね、あのお父さんの、はい、あのね、
話も、
小口の話、
私の父親が翔優という名前なんです。
あ、そうなんや、
はい、
あの、
はい、
あの、さっき、逆さまに戻したね、はい、逆さまにこうするぞ、
お坊さんなのにカツラしてたという話を前にさせてもらった。
あれはね、もうあれはもっぺんね、来週喋ってほしい話を、
ぜひさせていただきたいですけど、私の、まあ、まだ元気な住職でありますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、
ということでございまし
た
ね、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週たっぷり喋ってください、はい、
よろしくお願いします。
3分後やで、3分後
坊主では皆さんからのお便りをお待ちしています。 E メールは info@highbows.com またはメッセージフォームから、ファックスは 086-430-0666、 はがきは郵便番号 710-8528 FM 倉敷ハイボーズの係です。楽しみに待ってます。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中、お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
11月25日金曜日のハイボーズ、テーマはイベント。
京都までのお電車の旅退屈だな。
イベント
あ、おじさん、弁当一つちょうだい。
はい、メリシャカライブ2016弁当ね。
毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマはイベント。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを説く yourmyri.com。
yourmyri.com